それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、今日は新年度の礼拝ですけれど、しかし、まあ、最初に、動画から見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは罪。皆さんこんにちは。今日のテーマは罪です。罪と聞くと皆さんはどういうことが思い浮かぶでしょうか。一般的には法律上の罪とか不正な行為などそういったものが思い浮かぶと。しかし聖書が述べている罪は一般的な罪とは異なる部分があります。聖書に書かれている罪という言葉はギリシャ語ではアマルティア、的外れという意味であり、神様に背を向けて歩み的を外していることを罪であると言っているのです。それでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います。神様を信じないこと、偶像礼拝、つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とあります。そして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが、嘘、争い、そねみ、怒り、妬み、高慢、分裂、寛淫、不貧困、公職、遊興など神様が定めた律法に逆らうことが罪なのです。罪の結果、神様との関係が断たれ、人間は死ぬものとなり永遠の滅びに至ることとなります。法律でも罪が裁かれるように、私たちの一つ一つの罪は裁かれます。私たちは自分の罪を自分で解決することはできません。しかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいました。また聖書に求めなさいとあるように、罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいます。
はい、どうもありがとうございました。まあ、罪ということでね、分かりやすく、解説されていると思います。で、先週は同性愛ということでね、ビデオがありましたけれど、まあ、その罪の根本的なところを今回は見たということですね。で、私たちの主の自覚クリスチャンセンターはですね、11月から新年度に入るということになっています。で、まあ、11月が新年度なんですけれど、必ずしもね、その11月の1日が日曜日になるわけではありません。でもですね、今年は11月1日がね、主日礼拝の日である。で、特に最初の日からね、礼拝を持てるっていうことは非常に大きな恵みです。で、確かにそういう中でね、特別な年になるんではないかということを感じています。で、特にですね、去年の昨年度の途中からリバイバルが始まったっていうふうにね、語られたんですね。で、それがね、昨年度で終わるわけではないんです。で、リバイバルが始まったっていうことは、そこから始まってさらに今年度においてもそれが続いていくっていうことをね、神様は語っておられるんですね。ですからそれはぜひ覚えておいていただきたいと思いますけれど、とにかくその神様のね、働きが大きく動いてきています。で、進展してきてるんですね。ですからそういったことをぜひ見といていただきたいと思います。今イスラエルチームが使わされてますけれど、その中でもね、奇跡が起きて、行かれた方がおられますよね。癌の余命宣告がね、なされた方が、行ってですね、そして、まだ元気にしておられますけれど、余命宣告っていうことはもう必ず死ぬっていうふうにね、言われた方ですよね。しかもプロのお医者さんから。で、そのプロのお医者さんがもうダメですよって宣言したのに、神様に祈ってですね、そしたら癒されちゃって しかもイスラエルチームまでイスラエル行くっていうのは結構大変なんです、ヨーロッパ経由してイスラエルですから相当時間飛行機に乗ってなきゃいけませんし、それから時差もありますからね、非常に大変な旅ですよね。しかしそういう旅に行って元気にされてて、しかも向こうでね、他の教会で証しされたりしてるわけなんですね。だからしかもですね、癒された後にお医者さんが行ってもいいですよっていうふうに言われて、そして行ってるんです。だからですね、今までとは違う形で本当に癒しが起きてきてるんですね。で、一人じゃありませんよね。で、今回のイスラエルチームにはそういったもう、がんでもうダメだって言われた方が少なくとも2人は行ってるわけです。で、それ以外にも癒された方がね、何人かおられますよね。だから、そういう中で、神様の働きが大きく広がってきてるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、町田教会だって、2月にはね、白馬で、白馬行く直前にルスさんの大腸憩室炎のね、奇跡的な癒しがありました。で、それだけではないんですね。つい、先週ですけれど、ルスさんの爪がですね、昔イスラエルへ行った時に、十何年か前ですかね、イスラエルへ行った時に爪が割れちゃったんですね。で、爪が割れるとこう縦に割れてですね、それがなかなかくっつかないんです。で、まあ、私も足の小指がね、爪が割れて、いつまでもくっつかなくて、爪切るときはなんか引っかかったりしてね、爪が剥がれそうになって痛くなったりする場合があります。で、ルスさんもその爪が割れて、そして何かやるときに爪が引っかかったりして痛かったり、あるいはなんか剥がれそうになったりとかね、そういうことをしてきたわけなんですね。でもずっとこう祈ってたわけです。で、最初はね、お医者さん行った時にはなんかセメダインみたいのをもらって処方されたんですかね、買ったんですかね、お薬かなんかもらって、そしてあとドラッグストアかなんかでくっつけるためにね、なんかセメダインみたいのをつけてくっつけたりはしてたんですけど、でも根本的 な解決には至らなかったんですね。ところがですね、ずっと祈ってる中で、今週になってですね、突然この割れ目がなくなって、そして元通りの爪になっちゃったんですね。で、本当かなと思ってですね、虫眼鏡を取り出して、虫眼鏡に拡大鏡っていうんですかね、拡大鏡を取り出してですね、こうやってちゃんと見たら、やはりもう全然なくなってたんです。で、これってやはり奇跡ですよね。で、普通はまあ徐々にね、こうなくなるっていうのはあるかもしれませんが、突然それがなくなっちゃったっていうのはね、やはり神様は素晴らしいなってことを本当に思わされます。主を褒めたたえたいと思います。で、イスラエルチームでもね、そういう形で癒された方が、ロシア系ユダヤ人の教会でね、証しをされたり、で、ロシア系ユダヤ人のね、牧師さんがまあ、がんがね、癒された方が2人も出てきたということで、まあ、びっくりされてるでしょうね。で、そういう形でいろいろ神様の働きが進んでるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてそういった中で今この新年度を迎えてる。そしてその新年度はこのリバイバルが始まったっていうことで、さらにその働きが大きく進んでいくっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその中で神様がね、いかに素晴らしいことをさらになしてくださるかっていうことを見といていただきたいと思います。で、神様は、私たち一人一人を通してね、そういった技をなしてくださいますし、この終わりの時代に向かってこの神様のご計画がね、これからさらに表されていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとあと今回のイスラエルチームもですね、特別な御心があるなということを思わされます。で、それはですね、今回のチームはたどり着くまでに、たどり着いてからも入れてですね、いろいろな問題が起きてるんですね。それは一つはある方はね、日本を出るときにパスポートをご主人のと間違って持ってきてしまって、それで飛行機に乗れなくてですね、そしてまあ、旅行者に尋ねて、で、まあ、一つ便が遅く行けるようになったんですけれど、 そういったトラブルがあったりとかですね、あるいはトルコでですね、トランジットするんですね、トルコ航空で行ったので、だから、イスタンブールの空港で3人が行方不明になっちゃった。それでですね、なんかもう荷物を下ろさなきゃいけないということでね、下ろそうとする1分前に予約やってきたということでね、もうギリギリセーフ。で、まあ一緒に行くことができたんですね。で、向こうへ行ってからは、菅牧師がこけてしまって、そして、骨折じゃないかっていうふうにね、言われて、一度病院まで行かれたんですね。それから、淵野牧師もなんか、捻挫したとか言って言われてました。なんか次々とね、そういったことが起こったっていうことにもね、何かこう神様の特別なね、許しのもとでそういったことが起きたなっていうことを思わされます。で、先ほども言いましたようにね、その11月の1日、新年度を迎えるその日が、11月の最初の日であるということはね、何かこう神様が特別な意味合いを持ってるなということを思わされます。それでこのチームが行ってですね、最初はエルサレムに行ったんですね。でエルサレムに行って、オリーブ山で、まあ、雨が降ってて最初祈れないかなと思ったんですけれど、でも、人間的にねそんな風に考えちゃいかんということで、でまあ行ったら晴れてきて、そして、そこでですね、ちょうど昇天教会っていうのがあるんですね。イエス様が昇天されたということを記念して作られた教会ですけれど、そこにですねこう祈ってたりした時に祈り終わったとかな、虹が出たんですね。だからそういう意味合いからもね、再臨、まあ昇天教会っていうのはそこに同じ場所にイエス様をまた再臨するってこの聖書に書いてありますから、再臨の教会でもあるわけですね。だからそこに虹が出たということを通してね、やはり再臨が近いんだなということも示されてきたということをね、言ってました。でそういった中でね、今日イスラエルチームは新年度の言葉を受けることになってます。まあ時差がありますのでね、7時間今から6時5、6時間後にね、礼拝があって、そしてそこで新年度の言葉が語られますけれど、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。それはいろいろな神様の計画の中でね、それが今動いている。そしてまたさらに新しい、ね、約束の言葉を与えてくださるということをですね、ぜひ覚えて楽しみにしておいていただきたいと思います。で、まあ、その群れ全体の言葉はそこでいただけるんですけれど、まあ、その中でね、私たちもその流れの中でね、神様の素晴らしい御業を今年度もね見ていきたいと思います。でぜひですね、その中で歩んでいっていただきたいと思います。それから、向こうでですね、ロシア系ユダヤ人との関わりが去年から本格的に開かれてきたんですね。でロシア系ユダヤ人との関わりっていうのはもう二十数年前から予言で語られてね、関係がある、そしてそこに御心があるということが語られてて、そして去年、まあ、その前の年もロシア系のユダヤ人の人と会ってたんですけど、去年はロシア系ユダヤ人の牧師さんと関わりができて、そして向こうの教会で奉仕したりこちらへ来てくださったりっていうのがあったんですけれど、実はですね、去年はブログ上げてたんですけれど、写真を撮らせてもらえなかったんですね。だからどんな人かっていうのは全く分かんなかったわけです。で今年はですね、ブログ皆さん見たか分かんないですけど、写真が出てるんですね。で去年は実は最初にね、向こうのところへ行ってお話をした時に向こうがえらいなんていうんですか、変な情報を得てたのかなんか知りませんけれど、もう決裂の感じでね、そういう感じで最初のミーティングが分かれたっていうことを言ってました。ところがですね、その後来てくださって、そして今年になってから顔まで出していいっていうことになったっていうことはですね、その関係がね、信頼関係ができて、そして写真まで出していいよっていうふうに言われたんだと思うんですね。だからそのロシア系ユダヤ人との関わりが大きく開かれてきた、そして信頼関係ができたということはね、またそのロシア系ユダヤ人の関わりが大きく一歩進んだということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、 シヌジカクリスチャンセンターのね、本部教会アンテオキ教会ではその究極的な目的はね、ユダヤ人伝道ということを語られてますから、そういった意味合いでね、ロシア系ユダヤ人の関係というのは非常に大きな意味を持っています。そして、明日になると思いますけれど、今度はユダヤ教のラビの人のね、お話を聞くことができるんですね。ですからそういった意味で次々とこう開かれてきて、そしてまたいろいろとね、私たちには知らなかったところとか、そういったことを通して、あのいろいろな示しがね、語りかけ、そういったものが与えられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ期待してね、チームに期待してお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、町田教会でゴスペルステーションをですね、やってるんですけど、第2弾を昨日アップしました。で、奥脇さんもすでに聞いてくださったということですけれど、第1弾でもね、随分評判がいいんですね。で、まあ、美香さんのお姉さんがね、それを通して、信仰が引き上げられたっていうことをね、言われてましたけど、それ以外もね、それ以外のところでも、あれはすごい良かったっていうふうにね、いろんなところで、言ってくださった方がおられます。ですから、それがもっともっといろんな方々に広まっていって、そして、用いられるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、昨年度にね、録音したので、なんとしても昨年度中に上げときたいと思ってですね、それで昨日夜遅く、まあ、メッセージも準備しなきゃいけないんですけど、それを上げてきたんですね。で、これもやはり、いろいろと用いられると思います。ですから、ぜひいろんな方々にね、紹介しておいていただきたいと思います。で、神様がね、言われたことを一つ一つやっていくときに、実は神様がそれを通して働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。まあ、我々の力でやるんではなくて、主が言われたことをただやっていく。そしてその中でね、主がいろんな形で働いてくださるっていう、そういう原則があるのでね、それに期待してさらに進めていきたいと思いますのでね、よろしくお祈りください。それから、その賛美に関連してですけれど、12月10日に、町田市の病院に呼ばれたんですね。賛美隊が呼ばれて来てくださいと。で、クリスマスコンサートをしてくださいと。で、なんと1時間も時間をくださってですね、やることになりました。ですからそのためにもぜひお祈りしていていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日読みしたところは使徒の働きの1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますって書いてあります。で、まあ、先ほど言いましたように、シヌジカ全体の今年度の言葉はイスラエルで与えられますけれど、まあ、今年示されたのはですね、この聖霊が望まれたとき、あなた方は力を受ける。これはペンテコステのときに確かに成就したんです。それで、このエルサレム、ユダヤとサマリナの全土および地の果てまで私の証人となります。つまり、ペンテコステの時にこの聖霊が下って、そして、その、この神の奇跡的な技が次々表されたわけですね。で、イエス・キリストの証人となるって書いてあるんですね。で、まさにそういうことがペンテコステ以降起こって、そして第1回目のこのリバイバルっていう形でね、この働きが進んでいったわけなんですね。で、先ほど言いましたけれど、このチーム、今回のチームでね、その商店協会があって、そしてまた商店、ここにちょうどここに書いてあるんですよね。8章の11節ですかね。ガリラヤの人たち、なぜ天は見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなたが見た時と同じありさまでまたおいでになりますって書いてあるように、ここで、 挙げられたとともにですね、再びオリーブ山に降りてこられるんです。でそれはゼカリア書の14章に書かれています。ゼカリア書は旧約聖書の最後の方ですね、最後から2つ目、14章の4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つって書いてありますね。でオリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移るって書いてあるように、オリーブ山のところにイエス様が再臨の時立たれるって書いてあるわけですね。そして、まあ、大きな地震が起きてですね、そしてこの谷ができて2つに分かれるというか書いてあるんですね。で、いずれにしてもそこで再臨されるんですけれど、その再臨が近いということをね、私たちはいろいろなことを通してその時が近づいているということを知ることができます。いろいろな大きな地震が起きてたり、あるいは戦争がいろんなところで起きたり、あるいは根本的なところを言えば、イスラエルが建国されたというところから始まっているわけですよね。そして、EU がまさに第二のローマ帝国として、動き出そうとしている、実際動いてますけれど、それがさらに強固なものとなっていく。そしてそこから反キリストとか偽キリストが現れる土壌がね、今次々と作られていっている。そういったことをですね、いろいろ見ることができるんですね。ですからまさにその時は確かに近づいているということを私たちは捉えておく必要があります。で、そのリバイバルっていうのは何かっていうと、神様のね、大きな聖霊の力によるこの救いの技が大きく表されてくる時です。でもそれは再臨の直前、この黙示録の時代の前半に起こるっていうことを今私たちは知ることができるわけです、聖書を通して。で今日世界の終わりっていうね、本が昨日の夜届いて、そして持ってきましたけれど、ぜひその本を読んどいていただきたいと思います。そこに書いてあるはずです。でちょうどね、そういった時にそういう本が出てくるっていうことにもね、大きな意味合いがありますし、語りかけがありますので、ぜひ読んでですね、知っておいていただきたいと思います。でそういった中で、このリバイバル、つまり、再臨の近いところでリバイバルが起きる。しかも神様は言葉を与えてくださった、リバイバルが始まったって。だからそれがもうどんどんどんどんこう起きていってるわけだ。で癒しの技、救いの技、こういったのがこうどんどん出てきてるんですね。で今時が近づいてるんです。でそれを私たちは捉え、そして歩んでいくっていうのはね、重要なことですよね。で、この今日の箇所はイエス様がその天に上げられる直前にこの語られた言葉ですよね。だから最後にこの語られた言葉ですよね。でその時の言葉っていうのはやはり重要なことを言ってるわけです。で天に昇られる直前にね、何を言ったかって言ったら、聖霊がこれから下って、そして、それで力を受ける。あなた方は力を受ける。もちろん聖霊による力ですよね。そして、イエス・キリストの証人となっていって、全世界に出ていくっていうふうにこう言われたわけです。で、つまりこれを言われた後にどうなったかっていうと、ペンテコステの時。ペンテコステっていうのは50日ということを表しますから、イエス様はこの水越の祭りから50日後のペンテコステの時に、だからこのイエス様が天に昇られた時が40日の間、苦しみを受けたあと40日の間って書いてありますので、だからその10日後ぐらいにね、ペンテコステの時がこう来たんですね。で聖霊が下ったんです。でそしたらですね、どうなったか、その強いこの聖霊の注ぎかけがペンテコステの時にあって、今までにないことが起きたわけです。人々がですね、突然こう異言で話し出したり、 他国の言葉で話し出して、そしてですね、ペテロはですね、イエス様を裏切った弟子です。でその弟子がですね、裏切って50日ぐらいしか経ってないんです。1ヶ月ちょっと、2ヶ月経ってない間にですね、すごい強められてしまって、そしてなんと大胆にイエス様のことをこう証人としてね、語ることができるようになっちゃったんです。でそれがあの使徒の働きの2章に書かれてますよね。2章の最初の1節以降は、ペンテコステの時が語られてますけれど、その、14節以降のところはですね、ペテロが声を張り上げていろいろ語ったメッセージが書かれています。そしてですね、ペテロが語ったメッセージを通してですね、なんと3000人もの人がですね、弟子となったって書いてあるんです。これはどこでしたかね、41節、2章の41節に3000人ですよ。で今のね、日本でも3000人の人が突然救われて弟子になるなんていうことは、非常に考えにくいことですよね。でしかもその当時、この当時の人たちっていうのは、例えば東京みたいに人がたくさんいたわけではありません。でいくらたくさんね、ガリラの近くから集まってきたとしても、3000人というのはですね、すごい人数の人たちがそこでイエス・キリストを信じて、そしてまた弟子となるということにね、なったわけですよね。だからすごいこの神様の力が働かれたということを私たちは見ることができるわけです。で、そのペンテコステの時に、それとともに賜物の働きがスタートしたんです。癒しとか奇跡、予言、異言、いろんなことが始まりました。でこのペテロがね、その大胆に語って30人ほど救われ弟子に加えられたって書いてある後にですね、43節にはですね、一度の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われたって書いてあります。だから、イエス様のことが語られ、そして不思議な技で証の奇跡、だから神様のですね、すごい奇跡とか、賜物による癒しの技とか、不思議なことがですね、どんどんどんどん起こっていったということなんです。だからその聖霊の力によって、いろんな技が起きていったということが書かれているわけです。でそれがですね、顕著な形でその現れてきたということですよね。でこれはだから、あの聖霊の力によって大きく変わったということを私たちは知ることができるわけです。で、その大きなポイントは何かっていうと、霊が強く注がれたからです。聖霊の強い注ぎかけがあったからです。で私たちはそのことを初めの雨と呼んでいます。ですから、初めの雨と後の雨という形でね、言ってるわけですね。そして、このもう一つ証人となるって書いてあるように、ペテロは大胆にイエス・キリストを、語ることができるようになっちゃったわけです。でぜひ考えてみてください。でペテロはですね、イエス様を裏切って、そして、十字架にイエス様はかかられて、そして、自分はなんて弱い人間だろうと、ね、思って泣いたわけですよね。でその時にですね、本当に弱い人間だと思わされたんですけれど、それだけじゃなくて、イエス様の仲間だということでペテロは恐れてたわけなんです。なぜかって言ったら、イエス党って言いますかね、そういう形で見られてたと思いますけれど、その一味はね、悪者だっていう形でみんなに追われてたわけです。ユダヤ人からね。で、使徒の働きにあるように、パウロ当時は、その当時はサウロですけれど、サウロはそのクリスチャンをね、捕まえては牢にぶち込んでたっていうふうに書いてあります。だからペテロはですね、その恐れから怖がってたわけですけれど、イエス様が親分がいなくなった、そしたらですね、もう自分たちが狙われる、捕まえられる可能性が強くなってきている、そういう状況に入っているわけなんです。でその時にですね、 怖がってる中で、50日後にはもう全く違う人に変えられてたっていうことなんです。でもね、そういった人たちを恐れてね、もう何にもできないっつってやった時に、50日後にはもう大胆に、この使徒 あの2章を見て読んでてください。大胆に語る人に変えられちゃったんです。でそれが聖霊の働きなんですけれど、そこでね、私たちが注意深くちょっと見ておきたいのは、このペテロがですね、この一章の八節の言葉が語られた後どうしてたかっていうと、そのペンテコステの時に来るまでですね、一章の14節見てください。14節でこの人たちは婦人やイエスの母マリアおよびイエスの兄弟と共に皆心を合わせ祈りに専念していたって書いてあるんです。だから、そこにいた人たちはですね、怖かったんだと思いますけれど、共に集まって祈っていた。そして、その後にね、120人ほどの兄弟たちが集まっていたって書いてありますけれど、そして2章のね、まさにペンテコステの時に、一節にですね、2章の一節、50節の日になって皆が一つところに集まっていたって書いてあります。だからですね、みんな集まって、そしてただ集まってただけじゃなくて当然祈ってただろうと思います。で、そのみんなが集まってるところで聖霊の強い注ぎかけが来たんです。で、これちょっと面白いと思いませんか。実際はこのペンテコステ以降がね、一般的には教会時代と呼ばれているんです。でもですね、その前段階としてやはり、みんながイエス・キリストを信じた者たちが共に集まって祈っているところ、つまりこれは実質的には教会です。で、その教会で祈っているところに、そこにこの聖霊がボーンと強い注ぎかけが来たということです。そしてペンテコステの働き、ペンテコステ以降のですね、弟子たちを通してのすごい技が表されてきたということなんですね。で、興味深いのはですね、その集まって祈っているところに突然その聖霊の力強い技が表されたということです。で、ここに書いてありますよね。すると2章の2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったって感じ。すると突然さっき歌いましたけど、本当に突然聖霊のね、注ぎかけがあったわけなんです。そこから始まったんです。で、興味深いのはですね、私たちは3月にね、感謝と賛美とリバイバルチームが使わされます。で、その時に祈り込みに行く場所があります。一つはあずさリバイバルということでね、あずさ街に行く人たちがいます。それとともに、ボニーブレーハウスに行く人たちがいるんですね。で、ボニーブレーハウスっていうのはあずさストリートの、あずさリバイバルが始まった、実際にあずさリバイバルのあずさストリートに教会が移る前に、一番最初にその20世紀のリバイバルが始まった、聖霊のリバイバルが始まったその場所です。で、そこのボニーブレハウスで、みんなが祈ってた時に、で、その牧師さんっていうのは異言のことをメッセージかなんかしてたんですけれど、それで跳ねられて、それでボニーブレハウスで祈ってたんですね。で、その時にですね、突然聖霊が下ったんです。で、人々が異言で話すようになって、で、ピアノ弾けなかった人が突然ピアノ弾き出したりとかですね、あと癒しのとか、そういった技が次々こう起きるようになってきちゃったんです。で、突然だったんです。突然だったんです。で、このペンテコステの時も突然だったですし、そしてまた、このボニーブレーハウスのね、アズサリバイバルの時も突然それがやってきたんです。でも、その時にその人たちは祈ってたって書いてあります。みんなで集まって祈ってたって書いてあるんですね。 で、私たちがですね、これから後の雨っていうのがやってきます。で、それは再びこのすごい聖霊の注ぎ書きがやってくるとき、つまりリバイバルのときですね。で、その時も神様の働きというのは突然起きてくると考えられます。で、神様がなされることというのは突然が多いんですよね。旧約聖書を見ててもギデオンが勝利したときにおいても、ね、突然ですし、ヨシャパテが賛美して、ね、勝利したときも突然もう神の力が表されて圧倒的な勝利を得るわけです。で、突然が多いんです。で、私たちはそれが近づいてるっていうことが分かってるんであれば、そのために備えていく必要があるんです。で、それは一つは祈っていくことです。で、教会を土台として祈っていく。で、教会はね、この聖書の中においては非常に大きな位置を占めています。で、多くの日本のクリスチャンは、まあ、教会っていう形では捉えてますけれど、しかしその教会観に関しては意識がこの薄い人たちが多いんですね。で、本当にその一人一人が教会の体の一部であるっていうことを信じて、そして神様が教会を通して多くの癒しとか奇跡、また多くの恵み祝福を表してくださると信じている人たちが本当には日本では少ないんです。でも、それを本当に信じて、その中でやってる人たちを通して神は技を成してくださる。だから私たちがその教会の体の一部であり、そしてその中で共に、ここにあるように、一章の14節にはね、みんなが心を合わせて祈りに専念したって書いてあるんです。心を合わせてっていうのは、人間的な心じゃなくて、神様の方にこう一致して祈ってたっていうことですよね。で、その中で御霊が血が与えられ、そして神の働きをする土台が作られていくっていうことなんですね。で、今まさにその時が近づいている。そして教会を土台とした形でこのリバイバルの働きが始まるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、黙示録のヨハネの黙示録においてもですね、いろんな教会が出てきます。それはあるパターンの教会がありますけれど、褒められる教会、褒められない教会、いくつ7つ出てきます。で、それは現実に存在するタイプの教会のことを言っています。で、本当にその教会を土台とした歩みをするんであれば、私たちはですね、神の大きな技を見ていくことができる。そして、私たちはですね、この聖霊様の力によって神様を明かししていくことができるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、賜物のことに関してもね、その教会の中で求めなさいって書いてあるんですね。求めていくんです。で、祈っていくんです。で、祈ってる中で神の技が表されるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、突然その時がやってくるということをぜひ覚えておいてください。もちろんその前兆っていうのが書かれてますから、それを一つ一つ見つつ、そしていつ起きてもいいように私たちは備えていく必要がある。で、それが、本当にね、どういう形であろうと、私たちが本当にその神様がなそうとしておられることを全うできるように、そして自分の使命を全うできるようにですね、祈っておくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で、これからね、新年度の歩みに入りましたけれど、その中でもっともっと神様は素晴らしい技を成してくださいます。で、この時に祈るっていうことはね、重要です。で、癒しだって本当にすぐね、突然起きちゃったじゃないですか。ルツさんのこの爪の癒しとかだから本当に祈ってるか祈ってないか大きな違いになってきますし、そして神の技は突然表される。だから私たちは本当にそれを、そのために備えておかなければいけないということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、後の雨、これが必ず降る時が来ます。で、去年ね、去年ぐらいからなんかゲリラ雨っていうのがね、よく降るようになったんですね。で、ゲリラ雨っていうのは予測しない時にバーッと降ってきてですね、突然びしょびしょになる。 なんか聖霊のね、この注がれる時っていうのはそんな感じじゃないかなと私は捉えてるんですね。その聖霊様の、ね、働きに期待し、そしてまた祈って備えていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。あなたがこの新年度を迎えさせてくださったことをありがとうございます。どうぞさらに、あなたの力ある御業を今年度も見ていくことができるようにどうぞ助け導いてください。また私たち一人一人を用いていってくださいますようにお願いいたします。この教会観をさらにしっかりさせていかなければならない私がいるとおっしゃいます。またその中で私が大きな技を成していくことを捉えていきなさいとおっしゃいます。またこの証しをしないがゆえにこの恵みがこのとどまっている人たちもいるとおっしゃいます。この私から受けた恵み祝福それらをさらに証ししていきなさいとおっしゃいます。私はあなた方を証し人として用い、またその中でそれを通して多くの技を成していこうと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちます。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、解放主ですからありがとうございます。今どうぞ一人一人のうちに働いてくださり、癒しの御業を表してください。悪い部分に触れ、あなたの力ある御業をどうぞ今起こしてください。また、この賜物の働きを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病の霊を断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の、精神と肉体に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこう精神的にちょっと落ち込んでいる方があります。今そこに主が入られました。この一つは私の言葉に達すときにさらにそれが完全に癒されていきます。解放を受けていきます。また左足がちょっと痛い方があります。そこに今主が入られました。その癒しを受け取ってください。また背中が痛い方があります。そこに今主が入られました。その癒しを受け取ってください。また鼻が悪い方があります。鼻に主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また目にも今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤと申します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。